そんな感じですけども、でね、ちょっと、まあ、さっきもその打順の意味合いとかっていうところにも触れましたけども、
はいはいはい、
ちょっとこの3連戦を整理したわけですよ。
はい、
阪神、
はい、
あのピッチャーとこの3試合だけですよ、広島戦の3試合だけ、
はい、
ピッチャーをどけたチーム打率が2割6分1厘、うん、一方広島は同じようにピッチャーをどけた打率が2割4分1厘なんですよ。
はい、
でも得点は初戦2対4、2戦目も2対4、最終戦が3対4ですか、はい、合計すると、なんぼ7対12になるんですかね。
うーん、
はい、でこれ何が違うんやと思って、ちょっとざざっと3つ計算した。まず、まあ、さっき打率は言いましたよ、
はい、
これを出塁率に置き換えると、
はい、
阪神は3-2-6になるんですよね。これ
は
フォアボールが6つっていうのが加わるんで、
はい、
でこれ広島に置き換えると出塁率が4-3-4に跳ね上がるんですよ。
すげえな。
これなんでかっていうと、フォアボールがね、この3試合で16個あるんですよ。
あ、
はい、この16個のうち敬遠が3つですよね。
うん、今日もどっかときあの満塁になったとこも1個は敬遠っぽかったけどね。
はいはい、
噂だね、
うん、そうね、新井さんも敬遠してたし、うん、はい、ありましたけども。でそれと、じゃあその得点圏での打率、要するにランナーが二塁三塁、
はいはい、これでしょう、この差でしょう、
の打率が、阪神が2割8分6厘、
はい、
14打数の4安打と、
はいはい、
広島が23打数の8安打。まずこの23回場面が、
ね、すごいね、
はいはい、
すごいね。
で3割4分8厘と。
あ、
しかも、はい、この広島、この、得点圏の場面、
長打が出てるんじゃ
ない、なんていうんですかね、延べで言うと、12名の選手に、
はい、チャンスが
回ってきてるんですよ。
はいはいはい、
阪神は8人の選手なんですよね。
おお、まあまあ、
はい、でこの4安打、得点圏で4安打してるうちの3安打がゴメスなんですよ。
おお、
残りの1安打が
福留だ、
北条なんですよね。
ああ違うか、福留
じゃない、はい、福留さんは実は得点圏ではな、あの回ってきてないんですよ。
あの
一塁においてツーベースとかね。
ああ今日のヒットは違う、あのドン詰まりのやつは、あれ二塁、
あれは、あ、そっか、今日は一つあるね。
うん、
はいはいはい、
うん、そうね。
で、さっきも言ったこの大きな違いで言うと、大ブレーキってあえて言いますけど、やっぱね、5番に入る原口なんですよね。
うん、
はい、この広島戦、8打数1安打の1割2分5厘、フォアボールもなし、得点圏の機会が4回あって、いわゆるあの打席に入る半分が得点圏なんですけども、4回ともヒットを打てずと。
ゲッツだったね今日ね、
はい、一つゲッツがありましたね、うん、でこの春口さん、もうちょっと深く見てみると、5月の得点圏打率が、実は5割なんですよ。
おお、すげえじゃん。
5月はね、
うん、
6月が071なんですよ。
おうおお、どうした急に。
はい、
うん、
でこれに、まあ、今日とか昨日のが加わるともっと打率が落ちるんですけども、
うん、
はい、要するに見かけは3割超えてる形に見えてますけども、
うん、
特に6月に入ってからは、私なんかも言ってますけど、外のスライダーとか引っ掛けたり、うん、ちょっとどうなんかな、自分で決めようとしてるのか分かんない、ちょっとね、つなぎの精神がないというか、あのポンとこう打っちゃうというかね、で結果レフトフライとかフライボールが上がるケースが多いんで、まあ結局そのバッターを5番に置かざるを得ない阪神の事情ですよ、
うん
うん、しかも多分本人はその盗塁で頭がいっぱいのはずなんで、
そうそうなのよ、それがあると思う。だからね、 結構酷だよね。
そうなんですよ。
キャッチャーでも初めてというかね、実質1年目のにバッティングも頼るんかいっていうね、うん、これ酷よ。
そうだったら8番ぐらいに下げたりよって思うんですけど、ね、
そう、もう脅威だと思いますよ。原口が8番だったら、うん、8番じゃなくても7番とかでもね。
そうね、
5番、
はいはい、
僕は打順はあんま考えたくはないんですけど、
うん、
頼るポジションじゃないですか5番って、うん、そんだけチャンスで回ってくるし、やっぱり、
うん、
考えることいっぱいよ。一個ずつまずはキャッチャーとか、
はいはい、
まずはバッターとかでいいんじゃないかなと思うんですけどね、
うん
うん、
ねえ、ゴメスがこの3試合、333、福留が364に対して、5番に入った時の原口が125っていうね、うん、はい、ここでこう止まっちゃうし、
原口に頼らないといけない打線っていうのもおかしいってことよね。他の人が打てば5番がスッと入ってくるわけだから。
で、ちょっと元に戻りますけども、能見さんが結構走られて辛かったと、うん、これ別にキャッチャーだけの責任ではないですけども、うん、彼がキャッチャーに入るタイミングであると必ず足のランナーはどんどん走ってくるんでね、うん、それもケアしないといけないっていう、だからこそもどんどん悪循環というかね、うんうん、でクリーンアップに入れば入るほど攻めがきつくなるんで打てないと、そっちでも気をつかないといけないっていうね、
うん、
はい、ことで、まあ結構大変な状況なわけですよ。
大変ですね、
うん、だからこそ阪神っていうチームのじゃあやりくりというか、何がしたいのかっていうのが、それはあの原口の試練とか使って我慢するって言ってしまえばそれまでですけども、うんうん、ちょっと考えなさすぎなんじゃないのっていう、うん、ふうにちょっと思う節があるんでね、
うん、
どう思われます？しょうがない。
俺ね、原口はね、人間性がいいと思うんですよ、
うん、
人がいいなと思ったら、僕4回裏で、うん、岩貞が4回表で三振で、まあ、ちょっと準備時間かかるわけですよ、
うん、
だからまあ原口キャッチャーでポツンといるんですけど、
はいはい、
そこにいるだけじゃなくて、その右バッターボックスが荒れてるなと思ってそこを整地してるんですよ、
うん、
いいやつやなこいつと思いましたね、うん、今から広島が打つのに鳴らさんでいいやろそこはと思ってね、めっちゃいいやつやんと思って、いい子なんです、
うん、
だから使いたくなるんです、
うん、
奈良さんお願いします
いや使いたくなるのはいいんですよ、まあ、そ使うべき選手なんでしょうけども、ちょっとじゃあ負担を減らすために後半からキャッチャーを変えるとか、さっき言った打順を下げるとか、なんていうかな、こう、まあ、原口に対して別にこうかばってるわけでもないですけども、ちょっとケアが足りんことはないかと。
うん、全部任せっきりやろ、任せすぎか、
うん、とりあえず岡崎を有効活用していただきたいっていうのが、うん、この思いです、
はい、ね、と思うんですけどね、
うん、打順に関しては本当思うな僕は、
うん、
求めすぎてないみんなと思って
まああの先週あの後半戦じゃないな、交流戦明けどういう野球をしたらいいんだっていうことでいろいろ話をしましたけども、
はい、
まあ、TD さんなんかはやっぱり走らんといかんと、
はい、うん、そうですね、
はい、走ったのが実は新井亮太だけっていうね
あ今日だ今日、
はい、そうそう
そう、走ってた、
ね、なんとまあ田中コース阪神がこの3連戦に1つに対して広島が3つかな、うん、
まずもって亮太が出てることがちょっと疑問ですけどね
どうしてもあの一塁ベースに兄弟が並ぶ絵を撮りたいんだろうね、
撮りたいね、
めっちゃ長いこと撮ってたな今日も、
うん、
ランナー出た時とか、
はいはい、
そこずっと撮る必要あるみたいな、めっちゃ撮ってたね。
まあ、うん、どうぞ。気にな
ったのは西岡の調子があんま良くないのかなと思って、意外にヒットっていう出てるけど、
うん、
西岡の俺調子が悪い時って、
うん、
1球1球のボール見る時のリアクションがでかい時って、
うん、
あんま調子良くないんちゃうかなっていうか、去年とかも、
うん、
なんかはいこれ、はいこれボールでしょって言って、もう全然ボールなのにめっちゃ膝使ってリアクションして、はいこれボールでしょ、はいはいって言って、いちいち打席外すときって何か自分で流れ変えようというか、その調子を取り戻そうって動くんですよね。
特に右バッターの時多いでしょ。
めっちゃ動くんですよ。で、うん、明らかなストライクなんでも、それ入ってんのみたいなリアクション。だから見えてないというか、調子悪いんだろうね、本当に。
うんうんうん、
完全にボールって見切ってストライク。むしろそれストライクじゃんと思うんだけど。
それはね、解説が言ってたのは、いや、センターなんかやるからだと。
ああ、
うん。考えることを一つ作るからって言ってましたね。
リアクションがでかなってる時の西岡バッティングは、それったら鳥谷西岡をもう一度、下げて 1,2 番でもうなんか若い子を使ってもいいんじゃないかなと。
なるほど。
未だに僕はそういうことを言い続けますけど。
はいはい
はい。
ゼロさん君入ってきました。
よろしくお願いします。
はいはい。
爽やかっていう。
まあこの暗い話してる最中ですか。
ええー、全然はい、前向きの話ですよ。これ3年生見られましたですかね。
いや、全然あのビジター広島戦ということで全然見れてないんです。
そうなんです、
まあ、今日のテキストなんか追いながらだと、まあ、辛い試合してるなと思いながら見てるんですけどね、
まあちょっと私の意見で申し訳ないんですけども、
はいはい、
阪神側だからちょっと繰り返しになるけど、何をやろうとしてるのかがわからない。本当に育てたいのか勝ちに行きたいのか、まあ、両方狙ってるからこんな結果になってるんでしょうけども、なんかこう身の丈に合ってない野球をしてるようなというような感じがするんですけど、ゼロさんなんか意見ないですか。
そうですね、だからまあその方向性が見えてないっていうのは本当感じる通りで、
うん、
まあそのなんでしょうね、まあ、例えば今日も岩佐9回までは持ってったんですよね。
そうね。
だそれがその岩貞を育てる目的が優先だったのかというよりは、むしろもう抑え不足の中から、この間の巨人戦完封した時みたいな、そのもう苦肉の策として伸ばしたというようなあの方向性に見えてしまうので、まあそのまあファンからどう見えてるか、まあその実際気にするところではないんですけれども、まあどっちかにこう絞っていくみたいな、こうあれが見えていくと、こっちとしても応援のしがいがあるのかなというふうに思いますけど。
なるほど。ここで新球児さん入ってこられましたけど、
すいません遅れました、帰った新球児です、よろしくお願いします。
新球児さん
爽やか。
今日の晩ご飯は何でしたか。
まだ食べておりません。
その中でも
中でも食べて
ないのあえて言うなら
あえて言うならって、ね、ペプシストロングかな、さっき飲んだから
あらダイエットされてるのかな何か。
いえ、さっき仕事で帰ってただけですよ。
なるほど。もういいから、プライベートの話なの。
じゃあ聞くんじゃねえよ。
どうしたの？なんで今日入ってきたの？なんか、阪神の。なんで阪神の話したかったの？なんで入ってきたの？
まだやってるよって言われたんで。
どうぞどうぞ、行きましょう。新球児さんの話聞こう。
新球児さん、この3年生見られましたですかね、まあ、テキストなり。
広島はテキストだけですね、
はいはい、
一部映像で見ましたけど、
はい、感想はいかがでしょうか。
まあね、選手、なんていうんでしょう、どちらかというと若手、もうちょっとなんとか旋回的な空気が流れてましたけど、もちろん完全にあれですよね、こうレギュラーと言われてる人たちがもうちょっとなんとか旋回という展開が多かったなという。
うん、
まあ、若手はまあまあね、そらあらわもありますけど、結局得点にほぼほぼ絡んだ3連戦の中では若手ばっかりでしたからね。
うん、例えば
長谷とか、うん、まあ、全部おかげじゃないですけど、
うん、
うん、あ、だからなんですかね、多分福留だったりとか、もうちょっとデグリラーっていうところで打ててないなっていう感じがしてるだけですけどね。
厳しい。福留は打ってる方やと思う。
いや、だから言えないけど、じゃなくて勝負どころで打ってる気がしてない。得点欲しいというか、得点に。
いやいやいやいやいや、タイムリー打ってるじゃないですか、今日とか。
今日はね。
今日はねってやるでしょ、じゃなくてよ。
厳しいね。
いや、だから言ってねえか、あの人たちはあれだけど、計算して動いてくれるの困んねんから、もともと。うん。若手はそう、多少なんていうの、その村木があるのを覚悟で使ってるやんかっていうところがあるからね。うん、なんかちょっと
福留さん、この3戦364ですよ、
うん、はい、打ってないと言ってないですよ、
チャンスね。
だから なんていうかな、その、
いや、得点圏で回ってきてないんですよ。
うん。
で、それは、ランナー一塁に出て、ツーベースで、打点も稼いでるからね。
ちょっとそれってまあね、
ふだめの話長なるからいいよ。ゴメスは、ゴメスはどう思う？
全部おかげだけど、売ってたん？
まあ、今日だけかな。
うん。
いや、ゴメスだ、得点圏7割5分です、ね、
うん、俺ゴメスの今日の打ったのは、うん、ワンストライク追い込まれてね、右方向にファール打つんですけど、はいはい、あれが効いてたのかなと思って、次の球、うん、真ん中寄りだったんですけど、はいはい、右方向に打てるんですよね、あの、うん、逆らわずというか、俺3連戦今日しか見てないから、
はいはい、
ゴメス調子悪ないやんと思ったんですけど、それだけでしたね今日はね。あ、違う、ヒット打ってるわ、単打打ってるわ、レフトに
打ってるよ。
チキンバレーが言うようにペプシストロング。
ごめんごめん、マイク切った時だけ切れなかったわ。
まあだから長打を欲しがってるんでしょうね、みんなね。
あのゴメスは調子を後半落としてた、あの交流戦終わりね、落としてましたけども、やっぱスタメン落ちが効いてるのか、なだめられたのか、だいぶ元に戻ってますよね。長いのは打ててませんけど、
うん、やっぱ長打が出てくればなんでしょうけどね。うん、
だ、まあ、あの新球さん、さっき言ったような原口を5番に据えるのがいかんと言ってるわけですよね。
うん、どうなんで打順どうこうっていうか、
うん、とにかくチャンスで彼のところに回ってきて、それがことごとく凡退するわけですよ。
うん、
まあ、それはもう、あの、疲れたり打ちつねするのはあるけども、他に彼は考えることがいっぱいあるんで。
まあそうですね、
うん、
だったら、ただでもこういうタイプの人って順番変えてもその人のところに行くっていうパターンよくありますけどね。
あ、
不思議なもんで、流れ的にね、
うん、
打順上げようか下げようかってやつはよくありますけどね。
まあ、それと、まあ、さっきも言ったんですけど、広島の得点圏の機会と阪神の機会と、まあ、極論言うとほぼ半分なわけですよ。
うん、
でしかも阪神はだいたいクリーンナップに集中するわけですね、得点の機会が、
はいはい、
これなぜかっていうと、他のバッターが次につなげてないんですよ。広島はクリーンナップのあと5番6番もどんどん後ろにつなげるんですよね、
うんうん、
で阪神何をするかっていうと、8番石原を敬遠してピッチャー勝負とか、
うん、
7番敬遠して8番の石原勝負とか、まあ、そんなことをやったりするんで、とにかく怖いバッターはちょっと敬遠敬遠と、フォアボールと、うん、だからこの3戦で16個もフォアボールを与えるわけですよ。
うんですね、
うん、そういうもし野球をするんなら、じゃあちゃんとこう守り勝つ野球をしようよと、大和を、まあ、センターなしでセカンドに置いてとかね、なんかやっぱだから違うやなと、非常に
3試合
でしたけど、
チグハグっていうか、もともと揃ってないんで、どこを何したってチグハグにしかならないんですよ、野球はね、って思うんですよね。
うん、で、うん、なんていうの、その育てようでも勝ちましょうっていう、うん、2本立てでいくからこういうことになるわけでしょ。う
ん、まあ、ある程度ね、勝ちたいし、勝たないと叩かれますしね。のあるでしょうけど、
うん、
でも言ってるよ、なんていうかさ、勝ちたい、勝とうとしてるって、もピッチャーに負担がかかってるってことは否定しないですけど、
うん、あ、ごめん、まあ、今はごめん、打線の問題だけど、ピッチャーは運を置いといて、
うん、まあ、打線に関してはそれは勝ちたいんでしょうけど、
うん、
だから先週ちょろっと出てたのが、その北条に、
うん、
例えばケースバッティングをしなさいと、
はいはい、
ああ、それは思った、俺も思った、うん、俺もそれは
出てたと思うんですけどね、どいや多分お世話になったら僕真逆かなと思うんですけど、
うん、そう思った。
彼をケースバッティングするとバッターにしたいのかどうかって話なんですよね、後々。それは最終的にはしてくれた方がいいんでしょうけど、
うん、
レギュラーになった時にしてくれる方がいいと思うんですけど、
うん、
今それさすべきかっていう風に感じを聞いてたんです、選手のちょっと放送さ、あの、出てないんで聞いたんですけど、
うん、
うん、言わんとすることは分かるんですよ。今勝つんやったらケースバッティングする
べきなんでしょうとは思うんです、
うん、
現実に、うん、ただ北条という選手に対する評価と未来予想図に関して考えるとそれを頻繁にさない感染症になってほしくないはずなんですよねきっと、
うん、いやもちろんわかりますよ、うん、だからこそその場面じゃないですかあの、うん、常日頃ケースは全部ケースバッティングしろと言ってるんじゃなくて、
うん、
ランナーをこう進めるべきところでなんでそんなボール選んでまあ、最近は初球振ってますけどもねなぜか分かんないです、
うん、でもな何でも振りゃいってもんじゃねえんだよな今日の何でも腕伸びきって振っとったやないかお前それ待っとったんかいなそれってことも
ちろんね、はいはいはい、
伸びきっとるだお前っつって、
うん、
だから多分その何ていうかな多少言われたんやと思うんですよ、うんまあ、あんまりも待ちきれるからって言われて、うん、おそらくどっかから言われてるから意識して振ろうとはしてると思うんですよ、
うん、
だからまだやっぱり右往左往してるんですよ人の話を聞いちゃ
まあ、試していいと思うよ、
うん、そこはしもうなんていうかなっていう状況の選手にケースバッティングまでというと多分パンクしますわ正直今言うたけどそこまでの選手ですよまだ1個指示入れたら振るのが積極的になったり積極的じゃなくなったりって言ってね、
うん
まあ、あの正直他のチームの若手と比べても明らかに経験が足りてないし中堅どこがいなさすぎるんですようちのチームってやっぱり今付け払い中ですって何を言うたって
ケースバッティングに関しては最初で言ってましたよね、うん、金本さんでしたっけ、
はい、
掛布さんやったかな、
うん、
その若い連中にはその考えて遅らせるよりも触れと、
うんうん、
それでいいんだって言ってたから、うん、まあ、うん、その教え守ってると思いますよ、まあ、それを北条に対してみんながどう求めてるか分かんないけどね、
うん
まあ、歯がゆいんでしょう負けてたから、
うん、まあねだからでもなんていうかない
やなんかね、勝
ち負けは大事じゃないですけど、
ね、あまりにも考えなさすぎなんてわけです
よ。
要するに要はね、よく言うじゃないですか、ワンストライク、ツーストライクまでは別に満振りでも構わんと、
うん、
追い込まれてからどういうバッティングをするか、
うん、
でそれは要するにこうヒットになるかアウトになるかは別にして、打球をどういう方向に打とうと意識してるかが大事なんであって、
うん
そこが最後の最後は見えないわけですよね、
うん、
これ結果が出てない出てるは関係なくて、
うん、だから多分そこまで僕は言ってないと思うんですよ。
あそうなら使うべきなのかね。
いやだからなんていうかな本来は多分ね、
うん、
こんな状況じゃなければ本来その1年間を通して1人ないし2人奮いにかけながら試しながらって本来順々にやるべきステップだと僕は思うんですよ。
そうだよね多分ね、
うんうん、でもあんまりにも手つかずにほったからしてたんでまとめてすんのはしゃあない状況ってなってるだけじゃないかなと僕は思ってるんで。
それ言い方いいの？それは言い方は
言い方いいんじゃない
言い方いいのね
しまったさっき言われたのよな
中谷もねでもそういう意味ではね追い込まれてから右方向にちゃんとスイング振るじゃないけど、
う
ん、
そうそうそう
ものすごいいいバッティングしてるんですよね。追い込まれてからのバッティングもできてるから、うん、それチョンって当てるだけじゃなくて、うん、ちゃんと右方向に振ってるんですよね、外角を。
そうなんですよね。
いいんじゃないと思って楽しい。でもな、あんま言うと、中谷のヒット一本で浮かれてたら暗黒だぞって言われるんですよ、チキンバリに。
うん。
それでいいんだよ、俺は。
どうにあるんだっ
け。俺はそれがいいんだよ。うん、一個一個のヒットを喜ぼうよ。
う
んあとね、その先に価値があるんだ、ね、
そう
勝利がある。
あれまあちょっとこのまま話流れしちゃいますけども、僕が分からないのはこの交流戦が終わってから、この、広島戦が始まるまでに間が空いててここで選手の入れ替えをすべきところだったんですけど結果調子ながらね高めは残しながらこの 3戦も使わない。なぜかこの3試合1試合も出てない加納がいて調子を落としてるのか分かんないけどもなんていうかその、まあ、上げる選手がいないのかも分かんないですけどねその入れ替えが、まあ、さっきその前半にもちらっと触れましたけども、バッタがいなければ、ヘイグが調子悪ければペレスを上げて使いどころのないマテを下げてっていうやりくりも見えずなんかあの その若手を使う周りの、固めるところができてないよなっていうふうに、もし若手を新球場に使う環境にしてあげるんなら、もっと周りのサポートは必要なんじゃないのと、それが見えないからモヤモヤするわけですよね。
もう何でも、もうさっきもちょろちょろって言ってるんですけど、僕個人としては、
うん、
正直若手を余裕持って使うような環境には当にチームはなくなってると思ってるんですよ、
うん、
その若手を使って試すための環境っていうのは当に失ってるチームだと思ってるんです。使わざるを得ない状況まで来てしまってるっていう点がな、
うん、
そのなんていうか、その若手を使うために環境っていうのは、そのさっき言った選手を入れ替えるとかっていうことを話につながってくると思うんですね。
うん、さっき言ったそのクリーンアップ、原口のクリーンアップ外してやりたいから、
うん、
クリーンアップ出る選手を下から上げてくればいいだけのことじゃないですか。
うん、でおそらく首脳陣としてはそれに関わる選手がいてないという判断なんでしょ結局。
今ペレス調子いいけど打ってるけどね、
ペレスみたいな、
うん、あの中途半端なマテオを置くんじゃなくて、あのマテオは別にいらないって言ってるんじゃなくて、
うん、分かってますよ、
うん、
だから今も投手陣を落とすっていうあれはないんじゃないですか、だからそういう意味では、うん、だから入れ替えるんだればあの新しい外人さんとどっちかを入れ替えるぐらいの意識しかないんじゃないですか、ピッチャーに関しては、うん、
じゃあ打ち勝つっていう野球はないよね。
だから打ち勝つっていうよりは若手に打ってほしいっていうところなんでしょうね結局。だから本来8歳8歳って言ってるゴメスが完全にそういう意味では予定から外れてるっていう状態かな、そういう意味では。
んゴメスを外す、
あ、ゴメスは外さないって言ってるじゃないですか金本さんは、
うん、
で言い続けてるんですけど、うん、おそらく期待してるホームランが出てないから非常に頭抱えてるんだろうなとは思いますけど。だから打ち勝つっていうか、その一発で点を取れるっていう選手がいない状態、もうちょっと正直打ってくれると思ってたんですと思うんですよ、ゴメスが率が落ちても、
うん、
何の話してるんだっけ、
ん、
いやいや、なんでゴメスの話になるんだろう、
いやいや、
何の話
だから外人さんの話の流れだけで言ったんですよ、
外人さん
だから、うん、
あ、要はだからちょっと戻っちゃいますけども、マテオを別に後ろで使わないならば、
うん、
あのポジションに他のピッチャーを織り込んで、で余った外人枠を、ちょっと長いの打てるペレスを織り込んで、うん、やってやると今外野も苦労してるわけやから、うん、外野を織り込んでやると原口を下げれるじゃないですか、
うん、
で負担を軽くして彼もその盗塁だなんだケアもいろいろしないといけないと、
うんうんうん、
その育つにはやっぱり周りをきちんと固めてやらないといけないし、方向を出してやらないと、まるまるまるっこ原口におんぶに抱っこじゃそれはしんどいよ。
まあね、しんどいと思いますけど、ね、
そうすぎるなと思う、
そう、
だからそのケアがないよなと。だからこそチームとしては、うん、なんでこういう野球をしてるのかなっていう話をしてるんであって、
うん、
いやその過去からの流れだとか、うん、若手を使ってこなかったってそれはもう過ぎたことなんでしょうがないと、
まあね、
うん、今のこの状況の中で、
うん、
ベンチとしてはやれることをや、別にあの若手を使うなっていう意味じゃなくてね、
分かってますよ、
若手を使うにあたってもうちょっとサポート、その何らかのサポートをしてやってよ、
うん、だからその点に関して、
うん、
そのさっき言ったそのペレスに対する評価が多分そこまで高くないので、下で打ってはいるけど、だからその内容を見てる限り、
うん、
原口を下げてまで使おうとかって、その他の選手を入れ替えて原口の打順を下げてやるために使えるとは踏んでないってことじゃないですか。
ペレスが腐っちゃう、ペレスがもう腐っちゃう、
わからんじゃないけど、
まあ、うん、ペレスもね、あれですよね、うん、そのペレスも一若手と考えてもらいたいです、
ね、なるほどね、そう、まあ、
若い使ってやれよ、
順番俺待ってきて、
思うね、分からん、そこ
なんでベテランと一緒に並べられとんねんっていう感じになる。
何歳な、何歳な、
20代のはずやで、
ほら分かってた。
いやいや本当にね、
うん、
どうも使わな分かんないっすよ、
うん、分からへん、そう、分からへんねんけど、でも考えても一発型のタイプじゃないからな。
いや別に一発で、だからさっき言った広島は長いのがそれほどエルドレッドが外れて、まあ、新井がちょこっとホームラン打ちますけども、
うん、
あのヒットが出てつなげるわけですよね、でそこがつなぐ確率が若手を使うことによって下がりますよね。
まあそうですね、
うん、それゴメス福留の長打が欲しい、それはあったに越したことはないけども、鳥谷の調子もいまいち、西岡が上がったり下がったりする、だからしょうがないから多分5番に原口を添えてるんでしょうけど、それを育成という名のもとに5番に置くのは、
まあ、コップだっちゅう話ですよね、
無謀すぎるよと。だからこそそこでそらフェリスがどうなるか分かんないし、だったらもうちょっとギャンブルでヘイグを上げても構わないわけです、誰でもサードが今いないんだから。だったらもうちょっと言うと別に荒井亮太をボンと7番ぐらいに据えてもいいんですよ、サードで。だからなかなかね